カーツ。今日は、テレビシリーズから考える、構造的な問題について。はい、皆さん元気ですか？最近イカゲームやっと見ているんですね。皆さん知ってますか？イカゲームね、結構話題になりましたよね、数年前。いわゆるイカゲームシーズン1がネットフリックスでリリースされて、それが結構大きい注目を浴びて、僕はその時見てないんですよね。いつものように、少し遅れてトレンドを追いかけるという、理由は分かんないですね。多分僕は早すぎるのはちょっと苦手っていうか、少し後になってなんかこうマイペースでね追いかけたい。いつか追いかけるんですよ、もちろん。ハンターハンターを読んだのも随分後だし、進撃の巨人を読んだのも随分後だし、鬼滅の刃はまだ読んでないけど多分いつか読むしね。で、アニメも見るかもしれない。そしてこのイカゲームも最初リリースされた時は、いやそんなの見ないっすよみたいな感じだったけど、今ねシーズン3が放送されたタイミングでシーズン1からまとめて全部見ているわけですが、僕は今シーズン1が全部終わってシーズン2の途中ですね。で、正直まだわかりません。全部見てないから何とも言えない。ただね、いろいろな人の意見を聞いて、僕も実際シーズン1を全部見て、ちょっとこうやっぱりテレビシリーズの構造的な、問題と言っていいと思う、問題みたいなのが見えてきたので、今日はそれについてちょっと話したいと思います。まずですね、たくさんの人がイカゲームシーズン1、シーズン2、シーズン3があって、のりこさんみたいにちょっと違う意見を言う人もいるんですけど、僕が聞いた話ではやっぱりシーズン1が一番面白くて、シーズン2が次で、シーズン3は一番悪いと。僕はまだ全部見てないから何とも言えないけど、そう仮定して話しましょうね。仮定してね、シーズン1のエピソード1が一番面白くて、シーズン3の最後のエピソードが一番悪いと。例えばそういうふうに仮定しましょう。例えばですよ、イカゲームがそうとは限らないし、それは人によって多分意見が変わるし、僕が実際どう思うかは全部見た後じゃないとわからないですよね。とりあえずそういうふうに仮定しましょう。じゃあシーズン1のエピソード1、エピソード2、エピソード3、その辺が一番面白くて、シーズン1もシーズン1の中でさえ最初の方が一番面白くて最後の方が一番退屈で、これはね、実際僕が感じたこと、僕がシーズン1を見て最初の方がやっぱり面白くて最後の方が一番面白くなかった。そしてシーズン2はまだ分かりません。でも例えばそれはやっぱりシーズン1よりシーズン2は面白くないで、シーズン3も面白くない、さらに面白くない。そう仮定するとシーズン1の最初が一番面白くて、少しずつ面白くなくなっていく旅というふうに仮定できますよね。仮定だからね、これは一つのシオリーとして考えてください。で、実際ね、たくさんのシリーズを僕も見てきたけど、ウォーキングデッドとか24とかプリズンブレイクとか全部そうでしたけど、最初が一番面白くて徐々に面白くなくなっていくパターンがほぼ全てですね。他のパターンはね、あんまり知らない。徐々に面白くなるっていうのは今まで経験したことはないですね、正直言って。全部が最初が一番面白くて徐々につまんなくなっていく。おそらくその理由はね、やっぱりシーズン1のエピソード1っていうのはなんかこう分からないから、そのミステリアスな感じがするんですよね。これは一体何なんだ、この世界は一体どうなっている。ウォーキングデッドとかそんな感じですね。この世界は一体どうなってんだ、 この主人公は一体誰なんだ、何者ですか、何をしてる人、家族はどこにいるのみたいな、彼は一人で病院のベッドで何をしてる、目が覚めた、世界はそしてゾンビだらけ、一体何が起こってるの、そのミステリアスな感じ、わからないこと、それが面白いんですよ。ただ物語が進むにつれて少しずつその答えみたいなのが明かされていくんですよね。この世界はこういうふうになってます、こういうふうにゾンビが増えて、ね、少しずついわゆるネタバラシ、種明かし、答えがこう明かされていく、明らかになっていくと、少しずつああそういうことを、ふーんとなっていく。なぜああそういうことか、はあってなっていくかといえば、やっぱり僕がね想像していたことはもっと大きかったんですよね。最初にそのミステリアスな感じを見て、えマジで、えこれもしかしたらこんな話かもしれないとみんなが想像するでしょ。でその想像がもっと期待が高いんですよね。期待が高くて、でも現実の、まあ現実というかそのストーリーの中で明かされていく答えは僕たちが期待してたほどは大きくないんです。期待よりも小さいんです、大抵の場合、ほとんど全ての場合。いわゆる人間は見えない時が一番怖い、見えない時が一番面白い。なぜかというと僕たちの想像力の方がでかいんです。期待するものが大きいんですよ、大きすぎるんですね。それに比べてその現実っていうのはもっとなんていうかな、良くも悪くも大したことないんですよ、ね、良くも悪くも期待より小さいんですよ。これは人生もそうだけど、僕が若い時にやっぱりなんかこう人生というのはね、もっと希望があったし、もっと絶望があったし、とにかくなんかこうなんていうかな、人生がもうなんていうの、もっともっと面白いような気がしたけど、もっともっと怖いような気もしましたよね。でも現実はどうかっていうと、まあ日々が過ぎてそんなに楽しいこともそんなに怖いこともなかったですね、正直言ってね。正直言ってやっぱり若い時、まあ子供の時とかに想像してた人生よりも、もっともっともっと数百倍退屈ですよね。でそれがまあ悪いとは言わないですよ。なんていうかな、数百倍安全だったからね。そのもっともっと恐ろしいことが起こると思ってたけど、まあ起こらなかった。まあそれは幸いなことですよね。日本に住んでいて東京にいて、まあなんかいろいろうまくいってるってことでしょ。でも多分ねやっぱり若い時っていうのはなんか本当に最悪なことが起こるような気がするんですよね。でも起こらなかった。そして逆にね、最高なこと、もっともっとすごいようなこと、例えば自分がなんていうかな、すごいアーティストになってるみたいなね、まあそういう期待みたいなのももちろんなくて、叶わなくて、起こらなくてね、めちゃめちゃ成功したわけでもないんですよね。めちゃめちゃ成功したわけでもないし、めちゃめちゃ絶望的なね人生を歩んだわけでもない、ホームレスになってないわけですよね、ジャンキーになってないわけですよね。で現実っていうのは想像よりも大した変化はなかった。正直言って僕は子供の時から大きくは変わってないんですよね。スーパーマンにもなってないけど、ホームレスにもなってないで、まあ良くも悪くもね、良くも悪くも上に大きく触れることも下に大きく触れることもなく、まあまあ年を取ってまあ成長した部分と、まあまあ退化した部分、進化した部分と退化した部分があって、まあはっきり言って想像のまあ上でも下でもない、まあ現実的な年の取り方をしている。でそれがたくさんの人と同じだと思う。でまあシリーズもなんかそんな感じで 期待よりも大きくも大きく上でも大きく下でもなく、まあ、まあまあどちらかといったら大きく下なんですよね。シリーズの場合は大きく下なんですよね。シリーズはやっぱりめちゃめちゃ期待してるから、そうそうそう、めっちゃ期待してたほどではないんですよ。だからなんかシリーズが進むにつれ、ああそんな感じね、はいはいはいという感じでどんどんどんどん落ちてくる。でエピソード1よりもエピソード2エピソード3、徐々にこうやっぱり答えみたいなものが明かされていって、なんだよなんだよなんだよ、ああそうですか、はいはいはいはいって感じで終わっていく。これに比べてじゃあ漫画はどうかっていうと、漫画ってちょっと変というかその違うんですよね。全然漫画はね本当に違う。じゃあドラゴンボール、ね、スラムダンク、悠々白書、ジョジョ、他あるかな。ちょっとハンターハンターはね僕はハンターなんじゃない、ワンピースはね僕わからないんですね、全部読んでないからね。進撃の巨人、はい、その辺はわかりやすいな。ドラゴンボール、スラムダンク、悠々白書、あと最後、進撃の巨人、はい、それらに共通してるのが最初まあまあなんですよね。ドラゴンボールって最初結構まあまあなスタートなんですよね。でスラムダンクも本当に最初ってなんかえみたいな感じですよね。幽遊白書も最初の方全然面白くない、まあまあな感じだし、進撃の巨人なんてあれ作者にとっては彼にとっては初めての漫画だからめちゃめちゃ絵が下手だしね、何これって感じでもなんかパワーを感じるんですよね。それらはなんか頑張ってるんですよ彼らは、なんかその熱みたいなのを感じるんですよ。言ってみればバンドみたいな感じなんですね。バンドも最初あのファーストアルバムじゃなくてまだファーストシングルだけを出してる時ってなんかこう下手なんですよね。まだ下手だけどパッションがあるみたいな。でそういう時ってじゃあファンっていうかね、そのそれを初めて見た人たちどう思うかっていうと応援したいと思うんですよね。なんかまだまだうまくないけどなんか応援したいな、ね、そうやって僕はジャンプを読んだし、そうやって僕は音楽を聴いてきた。新しいバンドが出てくるとうまくないけどパッションがある、なんか応援したい、そんな感じ。アイドルとかだってそうらしいですよね。僕はあんまりアイドルに詳しくないけどアイドルが好きな人っていうのは応援したくなるらしいんですよね。歌もうまくない、踊りもうまくない、だけどめっちゃ頑張ってるみたいな若い人たちを応援したい。若い人は自分と同じように若い人が頑張ってるのを応援したい。年を取ったファンたちはなんか若い人が頑張ってるから応援したい。ちょっと親みたいなね、ちょっとお兄さんお姉さんみたいな感じになって応援したい。おじさんおばさんかもしれない、人によっては自分の孫ぐらい若い人たちが頑張ってるのを応援したい。ビジネスだってそうでしょ。ビジネスだってなんか一人で頑張ってる、二人で頑張ってる、そういうビジネスがあったら応援したくなるんですよね。だから最初はまあまあっていうか質は高くないけど応援したいんですよね。そして応援してるうちに頑張ってるからうまくいくんですよ。でドラゴンボールも最初はまあまあなんですけどどんどんどんどん面白くなる。でどんどん面白くなくてまあピークが来る。ピークが来るとやっぱり少しずつ下がっていく、ね、まあドラゴンボールの場合はやっぱりフリーザ、人によってはセル、僕は結構セルも好きだから。でもその後やっぱり落ちてまあ自然とこうパッションもなんかこう感じられなくなっていく。バンドとかもそうですよね。やっぱり最初まあ結構いい音楽を始めるけど、まあ、最初はまだまだ上手くない。でもアルバム2枚目3枚目ぐらいになってマスターピースみたいなのができて、ただそうなるとその後はやっぱりこう難しくなっていくっていうね。 まあいろんなバンドあるから、まあいきなりファーストアルバムが一番マスターピースみたいなバンドも多いですけどね。まあそれは多分まあ幸運とは言えないんじゃないかな。結構あのそのバンドは苦しむことが多いですよね。でも普通にやってたらやっぱり最初はまあまあでも少しずつ良くなって、で本当にいいのがそのあって、その後はやっぱり少しずつ落ちていく、そんな感じ、漫画と同じような感じね。じゃあなぜそのテレビシリーズでそれができないか、なぜ僕たちはテレビシリーズをなんか応援したくならないかっていうと、やっぱりテレビシリーズってそのプロデューサーとかディレクターとかあのもう完全なプロみたいな人たちなんですよね。なんかその頑張ってる若い人とかじゃないんですよね。もうなんか完全にもうプロになってる人たちを集めて作るでしょ。だからなんか見ている人が、あ、このディレクターまだまだだけどなんか頑張ってるな、だからもっと応援したい、もっと見続けたい、なんかそういうコンセプト自体がないですよね。そういうあのテレビシリーズで監督を育てるみたいなね、こうジャンプがやってるようなことっていうのができてないですよね。まあやる気もないのかもしれないけど、でも僕はこのアイデアはいいと思うんですよね。なぜかというとクリエイターたちだってその最初からあのクリエイターじゃないでしょ。例えばね、昔そのスティーブン・スピルバーグとかだって少しずつ良くなってったわけじゃないですか、スタンリー・キューブリックとかだって、黒澤明だってね、最初やっぱり若くて才能がある、でもお金もないし経験もない、でそういう人たちをこうファンと一緒にみんなが応援して少しずつ育ててきたんでしょ。でも今ネットフリックスとか見るとそんなコンセプトってあんまりないんですよね。ほとんどの場合やっぱり結構すでにある程度こうなんていうかスキルがある人にお金が集まって、まあ、作品を作る。まあ正直イカゲーム分かんないです、あのそれ作った人がどういう人なのか。でもシリーズを任せられるってことはある程度、まあある程度すでにあれなんでしょう、もう有名な人なんじゃないかな、ちょっと分かりません、それはあのちゃんと調べてないんで。でもなんかその漫画とかバンドとかあのアイドルとかそういうなんか応援したくなる、まあ、ビジネスとかね、まあ、そういうコンセプトって結構強いと思うんですよね。でビジネスとかもなんか大きい会社になると急にあのファンたちがあの冷たくなっていく、むしろファンはアンチに変わって大きい会社が何かをやろうとするとあんまりうまくいかないんですよね。でも小さい会社がやるときはあのうまくいく理由は何ですか。それはファンですよ。それはやっぱりあの 人々が応援してくれるからですよ。僕もねその経験をしている。まあ日本語コンテッペ始めたときにやっぱり応援が一番嬉しかったですよね。でその頃から応援してくれてるのが僕のコアな生徒さんたちですよ。今でも長い間もう5年、人によっては5年6年、あの新しい人でも例えば1年まだ1年しかレッスンしてないような人でもね、でもポッドキャストを聞き続けてくれるのは最初からとかね。で今これを聞いてる人の中でも多分もう数年まあ何年も聞き続けてくれたりあのパトレオンとかで応援してくれたりそういう人がほとんどだと思います。まあフォービギナーズね、そっちのポッドキャストは、まあ、いろんな人がたくさんいるんですけど、ハーはやっぱりコアなファンしかいないんですね、ほとんど。だからこれを聞いてる皆さんは本当にあの長い間応援してくれてる人たちで、その人たちのおかげで今でもやってるんですよね、やれてるんですよね。なんかこう毎日朝起きて力が出るのはやっぱり皆さんのおかげなんです。コアなファンのファンの力っていうのは本当に大きいんですよね。まあファンというとなんかちょっと違うかな、僕の場合は。なんかファンっていうとなんか僕がステージの上に行ってあの皆さんがそれを見てるみたいな、そんな感じですけど違いますね。僕の場合はなんか、うん、なんていうかな、まあなんて言えばいいかな、なんかみんなちょっとあの 恥ずかしそうになんか少し遠くに座って先生頑張ってみたいなそういうノリですかね。それぐらいの距離感、まあ日本語コンテッペリスナーにありがちな距離感を感じますけど、その距離感がまあすごくリアルで面白くていいんじゃないかと思いますけど、まあとにかくなんか応援の力ですね。これが多分これまでも世界を作ってきたんだと、人間のねこう社会を作ってきたような気がします。いつもなんかこうパッションがある、だけどちょっとお金とか他の方法とかをあんまり知らないような、そういう人たち、まあ基本的に若い人が多かったと思いますけど、まあ若くなくてもなんかやる気がある人、なんかそういう人たちの周りに人が集まってね、でなんかこう新しいことをどんどんやってきて、まあそれでこの社会、人間社会がこう発展してきたんだと思うと、やっぱりそういうコンセプトをやっぱ忘れないっていうのは大事ですよね。僕もいつもまあ街を歩いててもなんかこう新しいカフェができてなんか頑張ってる人がいて、でやっぱりちょっともちろんコーヒー飲みたいだけなんですけど、まあでもなんか応援したいっていう気持ちがあればそこに通いたいと思うしね。ついついやっぱりこう大きい会社とかをこう避けてしまいますよね。なぜかというとなんか僕が応援する必要がないような気がしちゃうんですよね。で大きい会社に足りないものはその応援の見方を、応援を味方につけるっていう、そういうマーケティングが、マーケティングっていうか、まあ、そういうビジネスがうまくできてないと思うんですね。どんなに大きい会社でも応援がなくなったら終わりです。だからファンをこう作るような、ね、ファンに感謝を示すようなそういう機会をもっと作った方がいいと思う。株主にありがとうとか言うだけじゃなくて、やっぱりお客さんに感謝する。で、どういうふうにそれを伝えるかね。そういうのはいくらでも方法があると思う。で、それがうまくできた会社はもっともっと成長していくんだと思いますよね。まあ、というわけでそろそろ時間ですね。チャオチャオ。アスタレゴ、いつもいつもありがとうございます。